川越ニコのクッキングタイム。皆さんこんにちは、川越ニコのクッキングタイムです。この番組は川越ニコがリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。はい、実はね、この放送収録ねしてる時は台湾帰ってきた次の日なんですよ。 LA と台湾連続で半月ぐらい、はい、行ってて、やっと日本に帰ってきたって感じです。ただいまLA ではね、そう、初めて一人で30分の枠、しかも5万人のね人が来る中で初めてやりまして、でも私本番に強いんだなと思ったのが、舞台立った瞬間全然緊張しなくて、むしろなんか一人の方が生き生きしてるねって言われて、なんかちょっと新しいちょっと可能性を感じましたねはい、台湾はね、あの TAE っていう、はい、大きいあのあっちのねイベントやってきて、今年で2回目なんですよ。2回目だから半年ぶりに会ったファンとか、しかもねびっくりしたのが、 LA で会ったファンが台湾に来てくれてたりねとか、日本の方もね結構何名も来てて、私はそれにちょっとびっくりして、はい、充実した半月を過ごした中で、これからあの皆さんにねラジオで届けたいと思います。はい、番組では皆様からのメッセージを募集してます。メール宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしてます。それでは川越ニコのクッキングタイム、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクリニクルの提供でお送りいたします。川越ニコのクッキングタイム、あ、もう一回お願いします。もう一回川越ニコのクッキングメール。このコーナーは川越が、え川越ニコがリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。はい、じゃあまず最初にお便りますね。これなんて言うんだっけ、お名前、リスナーさん、リスナー、もう一回
ラジオ、
はい、あ、そういうことね、はい、失礼しました、めっちゃど素人みたい。ラジオネーム、ようちゃん、ニコさん、はじめまして。パーソナリティ就任おめでとうございます。僕は今22歳で就職活動期間中です。あ、ごめんなさい、就職活動中なんですが、忙しい日々を過ごす中でニコさんの笑顔が毎日のエールになっています。SNS などの自然体な表情や映像作品など、演技、料理人として真剣なまだなしなど、ニコさんの全部が大好きです。これからの活動もずっと応援してます。 PS、 今ニコさんがハマっているものは何ですか？僕は最近自炊にハマっています。ありがとうございます。お便り、すいません、ね、最初からちょっとガタガタすぎました自炊すごいですね。しかも就職活動で大変な中、自炊は素晴らしい、かっこいいですね。いや、料理するとね、やっぱリフレッシュになるって言いますし、ちゃんと栄養面もね取れてるんじゃないかなと思います。ニコがハマっているものはもうおなじみで、私スケジュールをねパンパンに埋めるのが好きで、それひたすらスケジュール表を見て空いてる日になんか予定入れたり仕事入れたりするのにハマってます。マイブームなんですよ、これ。変人と思わないでくださいねこれを楽しみに毎日生きてるって感じです。はい、就職活動頑張ってね。はい、次行きますね。ラジオネーム、フィッシャーマンズさん、ニコッチさん、こんにちは、はじめまして。川越さんをお見かけしたのはプール撮影会でした。2日間連続とかで参加されていましたよね。本業グラビアアイドルさんでもなかなか連続参加はしないのに、体力大変だったのではないでしょうか。今振り返ってプール撮影会はどうでしたか。良かった思い出、反省点などあったら教えてください。おー、 ありがとうございます。お便りてかプール撮影会だったんですね。嬉しい。そう、私ねこのプール撮影会では結構いろんな反省点気づきとかがありまして、プール撮影会自体が初めてだったのね、2個で、初めてだからポージングもそのやっぱリリーベとさ違って、やっぱ撮影会だからこう何が一番綺麗受けるのかとか、ちょっとあんまりちょっと勉強不足だったなーっていうのもあったり、あとはなんかちょっとチェケタイムっていうのあるじゃないですか。で、私結構ファンの名前覚えたくて、リリーベとかではね、ファンの名前をメモ帳があって、ファン手帳を作っててね、書くんだけど、その、プール撮影会ってもう回転が早すぎて、ファンの人のね、名前が聞けなかったのよ。それがすごい私悲しくて、でもこうやってね、イベントとか、ラジオとかでお便りくれて名前もわかるので、嬉しいなって今気づきました。はい。しかもね、これ、放送してるのは5月なんだけど、実は2回目の撮影会をね、4月29日にやりまして、やってると思います。ちょっと未来の話なんだけどね。川越水上公園ってとこでやらせてもらってるので、そこで会えてるかな？ね、そこで会えてなくても、また今年どっかで会いに来てくださいね。ありがとう。はい、次行きますね。はい、ラジオネーム、ゆゆさん。ニコさん、こんにちは。ニコさんは得意料、あ、失礼しました。ニコさんは料理が得意とのことですが、自分は面倒だな、とか、コスパ良くないかな、とか考えて、料理をすることほとんどありません。どうしたら楽しく料理ができますか？はい、ありがとうございます。そうね。確かに一人暮らしとか料理があんまり普段やってない人からしたらね、面倒って思いがちですよね。でも私逆に、コスパの点で話すと、料理人でさ、こう、料理も、あ、お店とかもなんかこう、原価率とか考えて作るから、コンビニの原価率を考えるとすっすごい損してるなぁと思ってね、全然買えないの。なんかまだスーパーならまだこう品質とかさ、量の割合見て、ああこれならもうちょっと元取れるとか思っちゃうんだけどだから私逆に自炊した方がコスパいい派って思っちゃうタイプで、そうそうそう、私もね、でもなんか外食とか多かったらね、材料余っちゃうしね、コスパ悪いと思うよね。まあでも楽しく料理ができますかって点では、私朝ごはんに結構命かけててはい、私ね朝ご飯に納豆にキムチに目玉焼きにサバ味噌かサバ塩のあのね缶詰を食べるんだけど、料理じゃん、ちょっと料理っぽくないんだけど、でもこれを食べるために朝早く起きるんですよ。なんかそういう感じで自分の好きなものを朝とか夜とかに詰め込んで、これだけのためになんか作るってやっていくと料理楽しいですよ。なんか朝さっき言ったやつは栄養面なんですけど、もうこのさっき言ったもの全部食べるともうすべてのバランスが取れるんですよなんかこういう感じでこう料理を掘っていくと楽しいです。毎日違った料理というよりかは自分の好きなものをそう作るっていう目的でやると楽しんで料理できるんじゃないかなと思います。はい全然サバ缶とか言っちゃった、料理してないあ、でもね、ちゃんと夜ご飯とかはね、余り物で作るのが好きです。はい、なんかSNS でね料理投稿するようにしときます。真似してね。はい、次いきますね。はい、ラジオネームハクーさん、ニコさん、おはにちばんは、かわいい。飛行機や車や電車の隙間時間に何かしていることありますか？ニコさんはすごい行動力でいろんなところに行っていて、隙間時間ができると思います。そんな時に楽しい時間の潰し方などあれば教えてください。あと、どこでもドアが欲しいと思うことありませんか？他にもドラえもんの秘密道具で欲しいものありますか？っていうお便りです。ありがとうございます。そうね。そう、 とにかくさっき話したんだけど、私隙間時間にもうスケジュールをひたすら見てます。あの LA 行ったって言ったでしょ。 LA のあの10時間ほとんどね、12月とも今年1日分のスケジュールを考えてたそう、なんか楽しいんだよね。とか、まあ、あとは音楽聴いて乗ったり、あとおすすめなのはね、ちょっと電車とか、なんか机ないとやりづらいんだけど、私紙とマーキー、あのペンで大きくやりたいこととか、例えば生活習慣を一回見直したくて、こう書き直したり、もうなんか何かしら私紙に書くのが好きで、すごいデジタル派なん、ん？デジタル？ん？デジタルでいいのかな？あの、デジタルじゃないか。ちょっと言葉出てこない。
アナログですね。
あ、そう。アナログです。はい。私はね、あの、アナログ派なんですけど。はい。やっぱね、紙にね、字を書くと頭の中整理できるし、あの、それをね、実行しようってなるからおすすめです。うん。そう。私ね、頭、なんでこんなに私スケジュールを埋めたがるかっていうと、私ね、頭の中にこうやりたいこととかパッパって結構浮かぶのね。で、それをスケジュールとか紙にデータを移してるみたいな感じ。パソコンとかに、あの、データを移行してるの。頭の中を。そうしたらみんなわかるかな？この私が好きな理由。みんなもやってみてね。頭リセットされるよ。あ、と、あれか。どこでもドアと欲しい道具ね。どこでもドアあったらもう画期的だよね。もう私さ、移動時間がすごい好きじゃなくて、あの、もったいないなと思っちゃうタイプで、もう、最近引っ越したのよ。どんどんなんかね、あの、仕事に応じて引っ越したがる癖があって、あの、一年ちょっと住んだことないんですよ、私。今回私だって、あるね、去年の夏ぐらい引っ越して、半年も持たず、半年ぐらいでね、実はもう引っ越してまして、はい。落ち着けって感じですけど、どこでもあったら欲しいな。あとはね、秘密道具で欲しいのはね、タイムマシンね。私ちょっと結構振り返って後悔すること多くて、わあこうしとけばよかった、こういうポージング、こういうセリフ、わあってなることが多いんで、タイムマシンあったらより自分の技術面が磨かれるんじゃないかなと思います。はいはい、じゃあ次の方いきますね。ラジオネーム、よつばさん。にこちゃんこんにちは。番組開始おめでとう。ニコちゃんのおしゃべり楽しみにしてました。番組のコーナーはいろいろ企画してると思いますが、やはりお料理関係は外せないかな。オフ会でのお料理本当どれも美味しかったです。また機会があれば堪能したいものです。これからどんな番組になっていくか楽しみにしてますね。ではでは。可愛い絵文字付きでした。ありがとうございます、よつばさん。そう、料理オフ会来てくれてましたね。嬉しいです。実はね、6月に、後で告知もしますけど、6月にその続編として料理教室も行うので、また来てもらえたら嬉しいなと思ってます。はい。で、毎月いろんなコーナーやらせてもらってるし、お便りもね、楽しく読ませてもらってるんで、これからのラジオ聞いても楽しみにしてもらえたら嬉しいなと思ってます。ありがとうございます。以上、川越ニコのクッキングメールのコーナーでした。
はい、OK です。
ごめんなさい、カミカミ。川越ニコのクッキングトーク。このコーナーは川越ニコのフリートークをお話ししていきます。はい、大家好、我是川越林子。川越ニコです。今台湾の挨拶言いました。我ほうほう開心チェンダダジャ、こういう感じでね、あの、今言ったのは皆さんに会えて嬉しいよって言いました。今ね、台湾これでね、私ね、5回目なんですよ、行ったの。 そう、なんでいきなり台湾の話したかっていうと、そう、台湾のね、イベント帰りだから、ちょっと台湾マインドになってまして、今台湾語めっちゃ覚えてきたんですよ。台湾語でね、おはようはね、ザアン、おやすみは、ワンアンって言うんだって。ハオジョウブンジンっていうのは、久しぶりって。久しぶりの人もいるかな。ハオジョウブンジン。なかなかさ、日本にいるとさ、台湾語聞くことないから新鮮でしょ。現地の人にね、台湾の発音うまいねって褒められて、調子乗ってる川越ニコです。そう、それもだしね、4月のね、3日から、まあ大体1週間ぐらいね、LA 行ってきまして、LA では、はい、さっきもちょっと言ったけど、5万人っていうね、大規模の、あっちでね、日本のフェスをやってるんですよ。まあ屋台、日本の屋台出したり、日本のこう伝統的な舞台だったり、アニメ、アイドルみたいな、舞台枠があるんですけど、そのアイドル枠で2個出させてもらいまして。去年ね、2024年の10月には、オイラン道中って言って着物着てね、オイランをやらせてもらって。で、今年は、はい、アイドルを、猫マンマをね、代表として一人でやってきました。世界に猫マンマを広めてきたよっていう話です。ちょっと短くなっちゃったけどね。はい。ちょっと台湾語をね、アピールしときた。聞きたい方はね、イベントで聞きに来てね。はい。以上、川越ニコのクッキングトークでした。川越ニコのクッキングタイム、そろそろエンディングの時間です。ちょっとね、いろんな海外行ってきたので、海外の挨拶してみますね。はい。Hello, my name is Nico 川越。Nice to meet you.Currently and sexy idol, current actress and chef. と、カムサハムニダ、カウゴイニゴイムダ、コロンチャルブダプロヤスミダ、オッパ、ハランセヨ。と、大家好，我是创业林子，我很开心见到大家。再见，またねって言いました。愛にいよ、愛してるよ。今ね、台湾と韓国語と、まあ、ちょっと英語でね、英語ちょっと弱いんだけど、頑張って、はい、話してみました。ちょっと聞きたい人はね、直接会いに来て聞いてみてね。です。はい。今日はね、ありがとうございます。2回目聞いてもらって。せっかくなのでね、ここでちょっと告知したいと思います。5月24土曜日に S1 イベントがあります。ムーランで行うので、ぜひ来てね。そのね、次の日に月木トークイベントがあります。ちょっとチケット残ってるかこの状態今でわかんないんだけど、ぜひ24、25ニコに会えるので会いに来てね。それとね、6月に料理教室を行うんですよ。その予約が5月1日からねスタートしてるんですけど、知らない人は5月1日から6月14まで、はい、先着なんですけど、開始してるので、ぜひ私のインスタか X でチェックしてみてください。ハイライトかに載せとくので。開催日はね、6月19、木曜日と、6月21、22の土日で行います。そして、7月に公開収録を行います。イエーイ！ぜひ、詳しい日にちはね、後ほど、はい、告知いたしますので、7月の月末の方に開けといてね。ゲストもお楽しみに。はい。それでは、川越ニコのクッキングタイム。今日はここまでです。ここまでのお相手は、日本に帰ってきて、飛行機で耳抜きを失敗した川越ニコがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。